13泉佐野昔と今第338回池田屋久吉とその生涯4池田屋久吉と百済寺跡秋季企画展と関連し、今回は考古学者池田屋久吉の業績を紹介していきます。池田屋久吉は建築家としてだけでなく古代寺院の研究者、考古学者として全国的にも周知された存在でした。ここではたくさんの考古学の業績から、枚方市の古代寺院、百済寺跡の発掘調査について見ていきます。池田屋久吉は大正15年に大阪府を退職し、池田屋建築事務所を開設。昭和4年に大阪府史跡名勝天然記念物調査委員に任命され、大阪府内に残る古代寺院の調査に関わるようになっていきます。その中の一つ、昭和7年の秋に行われた百済寺の調査で重要な役割を果たしています。発掘調査報告書の役割分担を見ると、遺跡の実測図は主に池田屋院、大典初期の手になりとあります。掲載された各種図面を見ると、池田屋院の名前が明記されています。図面作成担当ということで、池田屋久吉の業績が正当に評価されているとは言い難い状況です。歴史館泉佐野の所蔵の池田屋資料を見ると、仕事の内容には驚かされるものがあり、その調査方法は現在の寺院跡調査の礎となったと評価しても過言ではありません。では、どのような資料が残されているでしょう。大きく分けると、1、調査前の現況図、2、金堂や東西両塔の平面図、礎石やその基礎となる栗石の詳細図などの調査記録、3、伽藍配置の復元試案、4、研究ノートと写真、論文用の原稿などです。特に注目されるのは2と3で、2の調査記録を観察すると、調査の過程で高度な測量技術を用いて図面を作成していることがわかります。この手法は、これまでの調査ではあまり類を見ることができず、画期的な調査方法です。おそらく大阪市立大阪工業学校の学生時代に習得したのでしょう。この手法により、百済寺の伽藍配置を記した正確な全体図を完成させ、さらにこの全体図を利用し、伽藍配置の復元を考察しています。復元案は完成を見ることはなかったようですが、この仕事は奈良薬師寺の伽藍配置復元に大きく貢献したとも言われています。なお、3復元試案の図面の裏面には、温故知新と読める直筆の墨書きが記されています。池田屋久吉の建築や歴史に対する取り組む姿勢を強く感じさせるものと言えるでしょう。次回は池田屋久吉と佐野踊りについて取り上げます。レイクアルスタープラザ川崎歴史館泉佐野、電話 469-7140、 休館日月曜、毎月最終木曜、いずれも祝日の場合は開館し、その翌日が休館。開館9時から午後5時まで、入館は午後4時半まで、無料。日本遺産、葛城修験文化をめぐる7、行者の滝を含む7つの滝、問い合わせ文化財保護課。七宝龍寺は、縁の行者が開いた48の滝が流れる深山幽郷の霊地です。奈良吉野の大峰山より、6年早い開山と言われ、犬鳴山で修行し、現れた栗から大流不動明王を 円の行者が作った本尊を秘仏としています。平安時代から京の都まで雨乞い祈願の霊言が伝わる古刹で、七宝流寺縁起によると、天長年間干ばつの際には順那天皇が両海の滝、東の滝、弁天の滝、布引の滝、小杉の滝、千住の滝、行者の滝の七滝に降雨を祈ったところ、霊言があったため、七つの滝を七宝に例えて、地号を七宝流寺とされたと言われています。後に弘法大師が修行した際に、七つの滝に七福神を祀っています。天正期の信長秀吉の陛下により、室町期の板碑が多く残るものの、現在は江戸期の再興による姿となっています。大峰山の女人禁制に対し、女人大峰と呼ばれ、8月下旬のお滝祭りの日には、行者の滝で男女問わず誰でも滝行に参加でき、山岳信仰の一部を体験することができます。このように平安時代から農耕に恵みをもたらす雨乞い習俗が、今も犬鳴山修験道として受け継がれています。